皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回のタイトル、ちょっとなかなかインパクトが強い、少しウィットに聞いたようなタイトルではあるんですけれども、これですね、最近記事で読んだものでして、このコロナ禍でお父さんが在宅勤務が増えていると。で、お父さんが家の中にいるので、昔の自分の受験の経験とか、おそらく昭和生まれだと思うんですけれども、その気合と根性でくぐり抜けたというちょっと武勇伝的な、記憶をもとにですね、現代のその中学受験とかの、あまりその受験事情などを理解しない状況で、子供のこの受験勉強に自分の経験をもとにですね、いきなり入ってきて、最悪の場合その家庭崩壊にまでなってしまってるというような、記事をちょっと目にしたもので、今回これを取り上げてみようと思います。父能研というこの言葉はですね、ある中学受験の、名門塾をもじったような、名前なんですけれども、もちろん皮肉の表現でして、実際にそのお父さんが家庭の勉強に入ってくることによって様々な、問題が起こっているということが、古今東西ですね、昔からかなり、いろいろ頻繁にあった。この父能研問題の本質について、小川先生の方にいろいろお話を聞いてきました。
不勉強の父親が子育てに一方的に介入してぶち壊しするっていうケースはあちこちで起きています。
ああ、そうなんですか。
もう以前から発生していたけど、だからその子育ての参加、特に受験関連について、介入してくる父親っていうのは増えてきていて、良い参加の仕方ができるお父さんと、奥さんお子さんに対して邪魔にしかならない関わりをする父親にやっぱ分かれるんですよ。で、邪魔する父親っていうのは勉強してないんですね。自分の知ってること、自分の判断を押し付けてくる人。俺の時はこうだったとか、勉強はこうしたらいいとか、こんなもん自分でやってきたとかいう、気がついたら自分語りしかしてない父親っていうのは結構いて、ろくなことはないですね。こういう人が子供の特に勉強絡みに絡んだら。何がどうろくなことがないかというと、まずその人の経験なんてほとんど役に立たない。今現在を生きている子供にとってはね。仕組みも違いますから、受験の。あと、自分の経験をもとに語る父親って、小学生の時の記憶をもとに喋ってることはほとんどないので、高校生の自分の自慢を小学生に対して知ることがすごく多いんですよ。で、一番問題はですね、そういう父親は日頃子育てに対して細やかなところも含めて頑張ってくれてる奥さんに対する感謝、尊敬がないんです。奥さんの顔を潰す。で、家の中で誰が偉いかアピールしてるっていう小心者の現れです。まあ、今、ボロクソ言ってますけど、僕、本当にね、そういう父親に今、この音声は届いてほしい。本当に、ものすごい数の父親が、奥さんをバカにし、子供たちの、自ら生きる力を削いでるケースが多いんです。で、そこには、結局、相手に対する尊敬が欠けてるんですね。家族に対する尊敬がない。尊敬がないから何をしているかというと、自分に対しての称賛だけが欲しい。つまり自分の都合で関わる父親が父能研問題の根幹にあるわけですよ。で、これがだから根深いんですね。受験という材料を渡さなくて、クラブ活動とかでも同じことやるわけですよ。で、全員がそうとかじゃないけど、ちょっと気をつけた方がいいのは、もしかして自分がそういう父親になるんじゃないかと、この音声聞いてドキッとしたり、イラッとしたり感情が動いていたら、ちょっと気をつけたらいいのは、自分がどういう文化の環境にいるかで、なんか社内ヒエラルキーがきつい職種の企業に勤めてる人、出世競争がうるさそうなとこね、いうところの人はどうしても階級意識というものが、階層意識というものが強くなりやすくて、序列意識が強い結果、父親の言うことを子供は従えとか、変なところで振りかざす癖が生まれやすいです。これはまず気をつけた方がいい。あと、資格を持ってる方。代表的なお医者さんですね。お医者さんというのは努力されていて、知識量も多いから、ほとんどの場合は非常に慎重に関わる、丁寧に関わることができるんですけど、一部ですね、人の意見を受け入れることができなくて、自分の考えだけを押し付けることが徹底されている人がいるんですね。 まあ、日頃先生と呼ばれ続けてることもあるんでしょうけど、で、そのタイプの人で、これ本当笑い話というか、塾の先生を小馬鹿にするところからスタートしている父親というのが一定数いましてですね、所詮塾講師だろうみたいな態度なわけですね。いや、その所詮塾講師の方が子供の受験と学習には知識があるから、知識のないあなたが上から目線で言おうが、先生の力借りた方が早いと思うよ、みたいな。客観的に見たらね、うん。で、お母さんとかは日常の中で子供に触れてるから、いやいや、あなたが偉いかどうかともかく、先生に相談して進んでいった方がいいに決まってるからって分かってるんだけど、そ、うん、のやつの言う方なんて大したことない。二流大学出身のくせに聞かなきゃみたいなこと、何の時代だっていうようなことを令和になっても言う人ってまだおるんですよ。で、その先生は何大学出身か聞いてこいってだけを頼むような人と冗談じゃなくて結構いるんですよ。
あ、そうなんですね。
他人が聞いた笑い話でしょ。
そうですね。
痛く真剣なんですよ。で、そこに子供自身の存在はないじゃないですか。この子の持ち味を生かすのはどんな人なのかっていう、子供を中心に置いたときに大人たちがいかに力を合わせて応援し支えていくかっていう観点を抜けてですね、常に強い立場で支持する、論評する立場に自分を置きたがるお父さんっていうのは、まあ日本は昔からね、男尊女卑社会ですから、それが当たり前と思っちゃってる男性がまだまだ残ってるっていうのは事実あるわけですけど、にしてもその発揮の仕方がね、気をつけなきゃっていうところは、この、父の保険問題っていうものの根幹かな。で、ここまで、だいぶひどいこと言いましたが、ただですね、実数としては、状況をちゃんと学んで、奥さんへの感謝も伝え、子供に それぞれのキャラクターを理解して、うまく関わってるお父さんが増えてるのも事実。うまくというか、本当に家族の一員として応援できているお父さんの方が数は絶対多いんですよ。本当に、見事というか、心砕いて家族に愛情も注いで、されている方の方が大半です。ただ、問題を起こしている人も一定数事実というところで、子供の学習とかね、子育てに関わりたかったら、教訓というか僕からのワンメッセージはですね、まず奥さんに対する感謝と尊敬をスタートにした上で自分はどう関わるかを決めましょうね。これが僕自身も父親であり夫っていう立場からお話ししておきたいポイントかな。
なんか今聞くと社会的にこう称賛される立場に日頃ある人がそのままそれを家庭に持ってきてしまうっていうようななんかケースなのかなというふうに。
そうですね。松下幸之助さんが、なるほど神戸を垂れる稲穂だっていう言葉を好んで使っていたとよく言われてますけど、実るほどっていうのはすごい深くてですね、立派な人は上に行けば行くほど謙虚になるっていう意味合いだけで捉えてる人が多いんですけど、神戸を垂れるには垂れるだけの重さがないといけないんですね。中身が実って成熟して豊かになっているから自然と頭が下がる。だから心であり頭であり知識であり経験でありというものが豊かになった大人、これは別に男性女性限らず謙虚になるものであって、でだからそういったそのせっかくね社会的経験とかも生かしながら今がこの成長に関わりたいと思うんであれば、やはりその自ら自身がどのように成長していくかということを大事にして、垂れるほどに実る稲穂であろうと思っていればいいんじゃないですかね。
この番組はお父さんが聞いているっていうところも結構あったりしますので、このあたりですね、僕自身も含めてですけれども、お父さん方いろいろちょっと気をつけながら、家庭の中でいければなと思います。
これを聞いている方は多分耳を傾けられる
傾けられる人たちがでしょうね。確かに、
そう聞いてほしい人も聞いてくれていない問題があってね。
そうですよね。
はい、頑張りましょう。
今回はですね、父脳研という、ちょっとインパクトのある言葉のエピソードだったんですけれども、内容的にはお父さんが家庭学習へ参加するときに、気をつけたいポイントというところのお話でした。お父さんがこう家庭学習に参加するときにですね、 良い参加の仕方もあれば、まあ、逆に入ると邪魔になってしまう参加の仕方ということがあるということで、まあ、この邪魔になるという参加の仕方としては、まあ、得てしてこう自分の判断だけを押し付ける場合、まあ、引いてはですね、自分に対しての称賛が欲しい、お父さんすごいねと、お父さんよく知ってるねというような、言葉が欲しい、まあ、なんかその承認欲求とかっていうんですかね、そういうものが、欲しいからという、まあ、潜在意識があるときに、まあ、この邪魔になってしまうというようなお話でした。その中でも特に気をつける、人、まあ、こういう方が必ずそうであるという話ではないんですけれども、比較的、邪魔になるパターンが多い人としては、社内ヒエラルキーが強い会社にお勤めのお父さんですとか、あるいは、国家資格など、かなり勉強しないと得られないような資格をお持ちのお父さん、こういった方、まあ、社会的に結構信用力があって認められるような方たちですかね、に強い傾向があるということで、まあ、ちょっと自分がそうかなと思われるところがありましたら、少し気をつけてみてもいいかなとは思います。まあ、この父の権問題ですね、今に始まったことではなく、まあ、昔からある一定数の割合で、事例があるようなんですが、まあ、ただここ1、2年でですね、このコロナがあるということで、在宅勤務が増えたというこういった中で、その一定数の割合っていうものが多少増えているのではないかなというふうに、思われます。まあ、最後にですね、この笑い話になってましたけれども、この番組をお聞きのお父さん方はですね、まあ、この番組をわざわざこう聞きに来るぐらいですので、まあ、この子育てに対する勉強といいますか、その知るということに対してかなり謙虚な姿勢で物事に対して学べる方々かなとはいうふうには思いますので、ほとんどの場合まあ問題ないかなとは思うんですけれども、まあ、例えばその奥さんとか子供をですね、いきなり否定から入ったりとかですね、あるいはその自分の子供の時の記憶をもとに勉強方法を判断しているなというふうに思った時はちょっと注意が必要かなとは思います。まあ、今ですと、僕らが子供の頃よりもですね、より効率的な勉強方法も出てきたりもしてますし、まあ、またそのテストとか学校、中学受験の場合とかですね、学校でから求められているものというものも時代とともに変わってきているのは事実ですので、まあ、そのあたり、あれもしかしたら今自分父の権になってないかなと、もし思われましたら、まあ、ぜひ例えばその奥さんとかですね、塾に通われているようでしたら、その塾の面談などでそういったやりとり、自分が思ったやり方がいいのか悪いのかといったところを、確認しながらご家庭の中で協力して、取り組まれればいいのではないかなというふうに思います。さて、この子育て受験ラジオではリスナー様のテーマのリクエストや、また小川先生の子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。